地域の健康をサポートする草津立東生き生きダイジェスト。この番組は一般社団法人草津立東医師会の提供でお送りします。地域の健康をサポートする草津立東生き生きダイジェスト。この番組は草津立東医師会の提供で医療にまつわるタイムリーな話題をわかりやすく紹介してまいります。放送は毎月第1月曜日の朝7時からと、その週の土曜日朝8時に同じ内容でお送りしています。本日のテーマは腸閉塞です。講師として草津立東医師会理事で、済生会滋賀県病院診療部長の増山守先生に来ていただきました。増山先生、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて増山先生、今日のテーマは腸閉塞ということなんですが、言葉通りに受け取ると腸が詰まってしまうということになりますが、その通りでいいんでしょうか？
はい、腸閉塞は様々な要因で腸の内容物の通過が障害された状態、つまりその名の通り腸管が閉塞することです。日本では従来よりイレウスとも呼ばれていましたが、最近腹膜炎などにより腸管が麻痺するもののことを特にイレウス、腸管が機械的物理的に閉塞したものを腸閉塞と定義されました。
あまり聞き慣れない言葉ですが、イレウスはもともとどういった意味があるんでしょうか？
そうですね、調べてみますと、はい、イレウスの語源はギリシャ語でねじれるとか巻き上げるという意味のイレインだそうです。うん、患者が痛みに耐えかねて体をよじっている様子から来たようですね。うん、
その腸閉塞ですが、どういったことが原因で腸が詰まってしまうんでしょうか？
はい、一般的に健常者では口から食べたものが胃で消化された後、栄養分が吸収されながら小腸から大腸へと一方通行で内容物が通過していきます。うん、そして最終的には最小限の不要物、つまり大便となって肛門から排泄されますが、途中で何らかの炎症や腫瘍などが原因で通り道が狭くなってしまっていたり、昔の手術などが原因で腸の蠕動運動が障害されると消化物がスムースに移動できなくなって大量の消化物が停滞することになります。これが腸閉塞の正体ということになります。
なるほど。それでお腹が痛くなったり、食べ物が通っていかずにお腹が張ったり吐いてしまったりするわけですね。
その通りです。腸管内に停滞した便やガスが腸内に充満し、腹痛や嘔吐など様々な症状が起こります。そのまま放置しますと腸の血管に血流障害が起こって出血してしまったり、穴が開いて腹膜炎を生じると死亡するリスクもあるため、早期の治療が必要になります。
怖いですね。腸閉塞によって死亡することは多いんでしょうか？
少し古いデータになりますが、2000年に発表された全国集計によれば腸閉塞全体での死亡率は約 6.7% でした。まあ、もちろん基礎疾患が何かによって死亡率にも随分差があり、例えば癒着性の腸閉塞の死亡率は 1.4% であったのに対し、癌性腹膜炎や腸間膜動脈閉塞症といって腸間膜の血管が詰まってしまうようなことが原因で起こる腸閉塞の死亡率は 40% を超えると言われています。
腸閉塞には様々な要因があるということなんですが、それはどのようなものなんでしょうか？詳しく教えてください。
はい、わかりました。腸閉塞を原因別に大別しますと、機械的なものと機能的なものの2つに分けられます。
はい、
機械的なものは腸管そのものが圧迫、狭窄、その他の機械的物理的な要因で通過障害を起こしたもののことを言います。うん、胃や腸にがんなどのしこりができて腸が詰まってしまったり、手術の後にお腹の中にできる癒着が原因で腸が狭くなってしまったり、あるいは腸が何らかの原因でねじれてしまう、いわゆる腸捻転や腸が腸の中に入り込んで詰まってしまう腸重積などがこれにあたります。一方、機能的なものは腸管自体に何か器質的な変化があるわけではなく、腸の蠕動運動自体が異常をきたしたものです。何らかの原因でお腹の中に炎症が起こる腹膜炎による腸管麻痺や、開腹手術後に一過性に腸が動かなくなることなどが原因で起こります。 その原因としては癒着性腸閉塞が最も多く、全体の約3割、腫瘍による閉塞が約2割、血流障害を伴う抗薬性腸閉塞が約1割少しであったりします。
はい、そのタイプに応じて症状も変化するんでしょうか。
腸閉塞の代表的な3つの症状は腹痛、排ガス排便の停止、嘔吐で、基礎疾患の違いにより症状の強い弱いはありますが、おおむねこの3つの症状がどのような腸閉塞でも起こります。
起こりやすい年齢や性別はあるんでしょうか。
特にありませんが、回復手術を受けたことのある人に起こりやすいとされています。
はい、わかりました。腸閉塞を疑った場合ですね、どのような検査をされるんでしょうか。
はい、どんな場合でも腹部の視触診ですね、見て触ってということは必ず行います。その上で腸閉塞を疑う場合、まずはお腹のレントゲン写真を撮影して、腸の中に異常なガスの貯留や水分の貯留を認めないかどうかをチェックします。さらに必要な場合、 CT 検査を行い、拡張した腸管の所見や腹水の貯留を認めるかどうかを確認します。さらに CT では腸閉塞の原因となる腸管が狭くなっている場所を同定することも可能ですし、造影剤を使用した CT では腸の血流障害の診断もできますので、緊急手術が必要な抗薬性腸閉塞の診断にも役立ちます。
それでは腸閉塞の治療について詳しく教えてください。
わかりました。腸閉塞の治療の原則は、まず保存治療といいまして、食事や飲水を中止し、胃腸を休め、十分な点滴を行うことから始まります。病状が進行して腸の張りが強くなってしまった場合は、鼻からですね、胃や腸まで長い管を入れて、嘔吐の元になる胃や腸の内容物を体の外に組み上げていきます。腸の張りが少なくなれば腸から吸収され、解放に向かいます。それでも良くならない場合には外科的治療になります。手術では基本的に原因となる癒着を剥がしたり、場合によっては腸閉塞を起こしている部分の腸を切り取ってまたつなぎ合わせたりします。腸管の血流障害を伴う抗薬性イレスでは、最初から前例緊急手術が原則となります。
腸閉塞で手術するのはどのくらいの割合になりますか。何が原因の場合に手術することが多いんでしょうか。
はい、正確な割合に関する統計資料はありませんが、腸の血流障害を認めるいわゆる抗薬性の腸閉塞は、そのまま放置しますと腸が腐って穴が開いてしまいますので、前例緊急手術の対象になります。また保存治療で良くならない場合は手術をしなければ良くなりませんし、大腸がんなどが原因となる腸閉塞ももちろん手術が必要になります。
はい、腸閉塞の手術をした後にまた腸閉塞になることもあるんでしょうか。
はい、回復手術の後は、傷の大小に関わらず必ずお腹の中に癒着が生じます。普通は腸がきちんと流れる形で癒着が起こりますので、癒着自体が問題にはならないのですが、運悪くですね、腸がねじれる形や折れ曲がる形で癒着ができた時に腸閉塞が生じやすくなります。腸閉塞の手術も同様で、手術後に一定の割合で再び腸閉塞になられる方はいらっしゃいます。
うん、何回も腸閉塞を繰り返す人は多いんでしょうか。そういった場合、何かいい方法があるんでしょうか。
中にはですね、腸閉塞を何度も繰り返す方っていうのは確かにいらっしゃるのですが、
はい、
そういう方の場合はとにかくゆっくりとよく噛んで腹8分目で食べるということが大事になります。そうした養生にもかかわらず腸閉塞を繰り返すような場合には、やはり、手術が必要になることがあります。
はい、ストレスが運動不足などが関与することはないんでしょうか。
ストレスや運動不足が直接腸閉塞の原因となることはありませんが、手術後の癒着などが原因で、腸閉塞の素因がある方がですね、疲れすぎたり運動不足になったりすると腸閉塞を発症しやすくなると言われています。
うん、もともと便秘気味の人は腸閉塞になりやすいんでしょうか。
いえ、便秘と腸閉塞は全く別のものですので、普段便秘気味だからといって腸閉塞を心配されるということは全く必要ありません。
うん、 何か食べ物が原因になる場合もあるんでしょうか。予防方法などを日常生活で注意することがあれば教えてください。
一般的に消化が悪いと言われている食べ物は腸閉塞の原因となり得ます。また干し椎茸やかんぴょうなど水分を含むと体積が増えるものも、腸閉塞の原因になることがあります。
はい、
日常生活ではとにかくよく噛むことが大切で、大食いや早食いは特に注意が必要です。食事ではですね、特に食物繊維を多く取られるようにし、バランスの良い食事を心がけていただき、水分も適度に摂取し、暴飲暴食はしないようにしましょう。
はい、よくわかりました。あと何か付け加えることがありましたらお願いします。
そうですね、とにかく食べたものを一旦飲み込んでしまえば、あとは自分でできることは何もなくなるわけですから、一度でも腸閉塞になってしまった方、あるいはまたなっていなくてもお腹の手術を受けたことのある方は、以上のようなバランスの良い食事を心がけ、腹八分目でゆっくりとよく噛んで食べることを習慣づけることが大切だと思います。
わかりました。増山先生、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のこの時間は、草津立東医師会理事で済生会滋賀県病院診療部長の増山守先生にお話を伺いました。なお、過去の番組はホームページのブログに紹介されておりますのでお聞きください。地域の健康をサポートする草津立東生き生きダイジェスト、この番組は草津立東医師会の提供でお送りしました。